34、3月定例会、議案審議報告。議案第18号、平成28年度、富士見市一般会計補正予算、第6号。全会一致可決。規定の予算に、3億9,298万4,000円を減額し、予算の総額を346億793万4,000円とするものです。主な内容と金額。土地開発公社残余財産生産収入等の受け入れに伴い、公共施設整備基金へ積み立てをするための増額補正、2億7,422万7,000円。緑地保全基金へ積み立てをするための増額補正、1億円。利用者の増加等に伴い、自立支援医療費及び障害介護給付費の増額補正、6,526万4,000円。平成27年度、自立支援医療費にかかる国・県負担金の確定に伴い、超過交付額を返還するための増額補正、578万9,000円。国民健康保険特別会計予算の補正に伴う同特別会計に対する繰出金の増額補正、6,372万3,000円。市政施行45周年記念桃色クローバー Z コンサートを開催し、市の PR 及び来場者の安全確保等を行うための増額補正、178万9,000円。市民総合体育館災害復旧工事の事業費の確定に伴い、工事請負費の減額補正、-2億6,391万6,000円。市民総合体育館の大規模改造工事の事業費の確定に伴い、工事請負費の減額補正、-1億4,853万2,000円。都市再生整備計画事業費交付金の交付決定などにより、市道第5101号線、大和座勝瀬地内にかかる整備事業費の減額補正、-1億7,778万5,000円。鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴う同特別会計への繰出金の減額補正、-8,375万6,000円。鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴う同特別会計への繰出金の減額補正、-4,437万5,000円。入間東部地区消防組合の平成28年度補正予算第2号に伴う同組合への負担金の減額補正、常備消防費、非常備消防費、-5,881万円。当初見込みより、保育士加配対象児童数が下回ったことなどに伴う臨時雇い賃金の減額補正、-3,100万円。当初見込みより、申請が下回ったことに伴う保育補助者雇い上げ強化事業補助金の減額補正、-2,658万円。当初見込みより、多子世帯数が少なく、一人当たりの単価が減額したことなどに伴う、幼稚園等就園奨励費補助金の減額補正、-1,804万2,000円。議案第1号、富士見市第5次基本構想後期基本計画を定めることについて、賛成多数可決。平成23年度から第5次基本構想がスタートし、中期基本計画に基づくまちづくりを推進していますが、 ララポート富士見の開業や子ども子育て新制度の開始など、変化の激しい時代に速やかに対応するため、現在の中期基本計画を見直し、後期基本計画、平成29年度から32年度を策定するものです。議案第2号、富士見市情報公開条例及び富士見市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、富士見市情報公開条例及び富士見市個人情報保護条例の一部を改正するものです。主な内容、情報公開条例関係、個人に関する情報の定義の明確化、実施機関が他の実施機関に対し事案の移送をすることができる旨を明記、個人情報保護条例関係、定義の明確化、個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報、本人、平成29年5月30日施行、派遣労働者の責務を明記、平成29年4月1日施行。議案第8号、富士見市立放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。一人親家庭等の保護者負担金を減額するため、富士見市立放課後児童クラブ条例の一部を改正するものです。主な内容、階層の認定に関し必要な事項は規則で定める旨を備考に明記、一人親家庭等で所得税及び市民税が非課税の世帯 B 階層にかかる保護者負担金を免除すること、平成29年4月1日施行。議案第11号、富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。介護保険法施行令の一部改正等に伴い、富士見市介護保険条例の一部を改正するものです。主な内容、介護認定審査会委員の任期を3年に変更、平成29年度における保険料率の特例を規定、平成29年4月1日施行。議案第12号、富士見市立集会所条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。富士見市立水谷第8集会所を廃止するため、富士見市立集会所条例の一部を改正するものです。平成29年4月1日施行。議案第14号、富士見市再建管理条例の制定について、賛成多数可決。市の債務の管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって公平かつ円滑な行財政運営に資するため、富士見市再建管理条例を制定するものです。主な内容、台帳の整備や徴収計画の策定の明記、著しい生活困窮状態等の債権者に対する適切な指導または助言の明記、非強制徴収公債権、市債権及び延滞金等の放棄に関する事項の手続きの明記、平成29年4月1日施行。議案第16号、富士見市産業振興基金条例の制定について、全会一致可決。産業の振興に関する施策の推進に必要な経費の財源に充てるため、 富士見市産業振興基金条例を制定するものです。主な内容、基金の積み立てについて明記、基金に属する現金の保管について明記、繰り替え運用について明記、平成29年4月1日施行。議案第17号、富士見市教育振興基本計画審議会条例の制定について全会一致可決。富士見市教育振興基本計画を策定するため、富士見市教育振興基本計画審議会条例を制定するものです。主な内容、審議会の所掌事務について明記、教育委員会の諮問に応じ、計画を審議し、教育委員会に答申する。委員の組織について明記、11人以内。委員の任期について明記、委嘱の日から諮問事項を答申した日まで。平成29年4月1日施行。議案第31号。富士見市固定資産評価審査委員会委員の選任について、全会一致同意。平成29年3月31日で任期満了となる堀江和夫氏を再び選任することに同意したものです。議案第33号、富士見市副市長の選任について、全会一致同意。平成29年3月31日で任期満了となる奥村圭一氏の後任に浅井義明氏を選任することに同意したものです。浅井義明氏の顔写真があります。議案第34号、富士見市教育委員会教育長の任命について、全会一致同意。平成29年3月31日で任期満了となる森本修氏の後任に山口武氏を任命することに同意したものです。山口武氏の顔写真があります。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について、全会一致同意。平成29年6月30日で任期満了となる大沢啓史氏を再び推薦することに同意したものです。議員提出議案第1号議案、富士見市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について全会一致可決。常任委員会及び議会運営委員会の任期を4年から2年に変更するため、富士見市議会委員会条例の一部を改正するものです。平成29年4月1日施行。議員提出議案第2号議案、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について全会一致可決。会派が交付を受けた政務活動費に対し、生じた利子の取り扱いを規定するため、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正するものです。平成29年4月1日施行。
35、請願審査報告。文教福祉常任委員会。請願第1号。富士見市立市民総合体育館条例の見直しを求める請願、不採択。請願者、全国年金者組合富士見支部支部長小倉洋一。36、意見書。労働時間に関する国際基準を受け入れ、長時間労働是正の法定化を求める意見書。悲惨な過労死事件を引き起こす長時間労働の厳格な規制は、日本社会の緊急の課題である。ところが、安倍晋三首相が議長を務める働き方改革実現会議は、 残業時間の上限を年間720時間などとする原案を示した。残業の限度時間を週15時間、月45時間、年間360時間と定めた厚生労働大臣告示の2倍もの残業を許容する重大な内容である。労働時間に関する有効な ILO 条約は、工業分野における労働時間を1日8時間、週48時間に制限する条約第1号をはじめ、最低3労働週の年休を保障する年次有給休暇条約第132号、パート労働者に均等待遇を保障するパートタイム労働条約第175号など18本存在するが、日本は一つも批准しておらず、批准ゼロは先進国では日本と米国だけである。今日本で求められているのは、労働時間という最も基本的な労働条件で国際基準を受け入れ、国際基準に追いつき、さらに前へと行くことである。よって市議会は国会及び政府に対し、1、残業上限規制に例外を設けず、週15時間、月45時間、年360時間とする大臣告示を法定化すること。1、勤務から次の勤務までの間に連続11時間の休息時間を設けること。1、長時間労働の温床となっている裁量労働制等を規制強化すること。以上を要請する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。アスクル物流倉庫火災について、国において検証と消防法建築基準法の見直しを求める意見書。三芳町内のアスクル物流倉庫火災は鎮火するまで12日間かかった。この建物は延べ床面積約7万2000平方メートルのうち約4万5000平方メートルが焼損した。また消火後も煙による健康被害、有害物質による土壌汚染などの不安も広がった。そこで今後の対策として、防火シャッターが機能していたのか、消防法が大型倉庫に対応しているのかなど原因究明が必要である。よって政府に対し、消防法建築基準法などの見直しを求める。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣。37、請願陳情の提出方法。請願は国民に認められた憲法上第16条の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることを言います。また陳情は請願と同じような性格を持ったもので、様式は請願に準じたものとなっています。請願陳情を提出するときは、一件につき一通原本を議長宛に提出してください。議会事務局に持参してください。請願には紹介議員一人以上の署名が必要です。陳情には紹介議員は必要ありません。記載内容は下記書式例に準じ、 A4 サイズで横書きとしてください。また代表者のみ押印してください。複数人による請願陳情は代表者を定め、他丸人とし、代表者のみ押印し、署名簿をつけてください。署名簿は住所・氏名をボールペンなど鉛筆付加でご署名ください。コピーは無効。道路・下水道などに関しては、位置や区間など市道第丸5線などを表示した略図をつけてください。請願陳情を提出される際に、様式等不明な点は事前に議会事務局にお問い合わせください。議会事務局電話 049-251-2711 内線165書式例 A4 用紙横書き表紙上の方に〇〇〇〇に関する請願書、下の方に紹介議員〇〇〇〇、内容件名〇〇〇〇に関する請願陳情、用紙〇〇〇〇、理由〇〇〇〇、平成年月日、宛先富士見市議会議長、請願者陳情者、住所氏名印ほか〇〇名。38市民の声、住みやすい町富士見市、横山邦和。私はもともと富士見市生まれの富士見市育ちですが、結婚を機に他市に住んでおりました。しかし子供ができ、幼稚園や学校環境のことを考え、富士見市に戻ってきました。今暮らしている諏訪地区は、幼稚園、小学校、中学校とともに近く、安心して子供たちを送り出すことができる環境です。また、それだけでなく、病院や図書館など、公共施設も充実しています。さらに昨年には、大型商業施設ララポート富士見も完成し、とても便利で安心して日々の生活を送っています。私は現在富士見市商工会青年部に所属し、地域のお祭りなどにも参加しています。特に富士見ふるさと祭りには多くの方が来場され、たくさんの笑顔があふれます。そんな笑顔を見ていると、富士見市に戻ってきて本当に良かったと感じています。今後も青年部活動を通じ、地域の方々が笑顔になる活動をしていきたいと思います。